藤沢歴史探訪のコーナー、今月はふるさと再発見全行をしろということで、藤沢地名の会の山下武さんに登場していただいております。山下さん、3週目の今日もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
もう1週目2週目でだいぶですね、その全業の発展してきた様子、昔の景色、いろいろと想像がだいぶ皆さんもついてきたのかなと思うんですけれども、全業ってもともとどういった人たちがいたのか、どういったものが今まで見つかっているのか、山下さん教えていただけますか。
はい、前の2回でちょっとご説明漏れたんですけど、全業は、高台の大地があると、あるいは宿が多かったと、そういう話をしたんですけど、いろいろと発掘とかそういうものを調べていきますと、当時の昔のマウナンゾウの化石が出たりとか、縄文弥生時代のですね、鮮土器が出たりとか、そういう場所があったり、あるいは貝塚、住民たちが貝を取って食べた貝を捨てた貝塚があったりとか、いうようなのが発見されまして、この全行というのは昔から古代人も住んでたと、そういう場所ということがですね、発見されております。
これはまたちょっと歴史の上でも重要なポイントになるかなと思いますし、そんな昔から全行って土地があって人が住んでいたということで、長い歴史を持っている、そんなね、全行なんだなと思うんですけれども、1週目2週目でも話が出てきました、もう全行というと、良い行いと書いて、山下さんもね、いい名前だねっていう話もありましたけれども、本当にいい名前なんですが、この地名の元々となったお話、1週目にもお話ししていただいたんですけれども、その神社そしてお寺について山下さん教えていただけますでしょうか。
はい、一番最初にも話しましたけど、全行という地名は全行寺というお寺があったので全行と呼ばれるようになったと古老から聞いておりますが、この全行寺が果たしてどこにあったんだろうかと、全行市民センターの近くの公園にはこの辺りにあったのではないかという看板もかかっておりますけど、なかなかこれも疑わしいと言いますか、もし全行周辺のことを知ってらっしゃる方でしたら、大場あずまに基地側の上の方に大きな森がたくさんありますよね。あるいは立石神社の周辺も大きな木の茂った森がいっぱいありますよね。この全行寺がこの辺にあったっていう全行寺公園もですね、おそらく森の茂った場所だったんじゃないかと思われるんですね。で、果たしてこんな場所にお寺があったんだろうかと。江戸時代はお寺さんが存続するためには50世帯がないとですね、そのお寺はやっていけないという話もありました。当時の全行寺村あたりは25世帯ぐらいしかないんですね。で、そういうところにお寺があったというのはちょっと疑問だなと。しかしあったことは確かだと思うんですけど、それはその看板に書かれているような修行する若い人たちがいた寮があったりとか、そういう場所ではなくて、小さな僧堂といいますか、草でこう覆られた小さな修行するお堂、そういう程度のものじゃなかったかと。ただ地元の方は全行稲荷にあった梵鐘が、その竜図というのが、その今の全行があったという場所に押してたというのを書いてありますので、普通稲荷神社には梵鐘なんてないんですよね。これはどこの稲荷神社にもないと思います。ですから、この全行稲荷の前身は全行寺じゃなかったかと、そこに梵鐘が下げてあったのではないかと思います。ところがですね、この全行寺ともかくとして、全行はそれほど結構広い地域だったんですけど、お寺はほとんど少なかったんです。今のちょうどその全行神社の近くに全龍寺、全はの全部の全に、龍は龍が動く龍ですね、というお寺があったんですけど、これは明治の初めの廃仏毀釈運動でここも閉められてしまう。そうしましたら近くにお寺は全然ないんですよね。 ただ行政改革で大場あずま村とか石川あずま村が全業地域に入りましたので、その大場あずま村には成就院というですね、真言宗の古いお寺があります。ここぐらいでしてね、あとはお寺はほとんどないという地域。ところが神社はたくさんありましてね、先ほどから言っています昔善行稲荷だった今の善行神社、この善行稲荷は近くの八坂神社というのを統合しましてね、平成10年頃でしたか、善行神社になりました。それから私が住む立石には立石神社というのがありますし、それから大場あずまの方には大場神社というのがありまして、人々の住む村々に神社は全て存在していると。村に住む方々が豊作やらいろいろな幸せを願うのはやはり日本の神社だったのではないかと、そういうふうに私は思っております。
そうですね、今お話を伺っていてあまり意識してなかったんですけれども、そういえばお寺といえばで、あ、そっか、聞いたことないなっていうのと、その善行寺、なんか本当にどこにあったのかっていう明確なことがわからないっていうのがまたちょっと幻のような感じもしますが、山下さん。
私もこの本かどこか分かりませんが、表現として幻の寺善行寺で、これもまた楽しいんですね。私は駒沢大学に勉強で通っておりますけど、そこの図書館を使って、まあ仏教の大学ですからお寺さんや全てのことの資料が揃ってるんですけど、やはり善行寺というお寺はこの周辺には出てきませんでした。ただ良い名前ですから、全国に3つほど昔善行寺という寺があったというのは記録に、それは京都だとか他の場所だったんですけど、まあ、善行寺というのはとってもいい名前ですしね、やはりこの善行にあったことは確かなんじゃないかと、そういうふうに思います。で、今お寺さんが出てきましたので、もう一つそのお寺さんに関することで、万随院白道上人という方がこの善行の今でもあります旧松本家にでですね、生まれたというお話が残ってるんです。で、この万随院白道上人というのは浄土宗の中高の祖と言われたほど出世した人でね、京都のそれこそ浄土宗の大本山のトップの人にもなった人だったんですけど、家康に可愛がられまして、神田に土地をもらって、そこに万随院というお寺を作ったと。それから上野に移転しまして、戦後は中央線の小金井に今でも数千坪を要する万随院のお寺さんがあります。で、なぜその善行で育ったんだろうと言いますと、昔武家の身重の方がこの松本家の前で行き倒れにあったと。そこで松本家のご先祖の方がその赤ちゃんを取り上げて、今でもその万随院さんが使ったという産湯の井戸もあるぐらいなんです。そしてそのご先祖様が万随院さんをやはり祀ろうということで、お庭に万随院のお堂を作ってですね、あるいは万随院からもお嬢様が来て、昔の万随院のいろいろな遺物もそこに寄贈したということで、万随院様が祀られていると。私が書きました善行の古道を歩いて名跡を訪ねる表紙にも、この万随院さんの旅出しということで、そのお姿を友達の中西さんに書いてもらいまして、万随院さんを登場させたという次第でございます。
この表紙はお友達が描かれたですね。
そうなんです、とってもいい絵ですよね。
はい、
で、これはいわゆる万随院があったという善行公園をイメージしたんですけど、はい、善行公園からは江ノ島も富士山も見えないんですよね。ですけどイメージとして ね、やはり万随院さんが旅立ちするのに藤沢からというイメージをですね、中西さんに言ったら、さすがプロの絵描きさんですよね。僕はとってもこの絵が好きでしてね、ことでこの表紙にいたしました。
そうなんですか。本当に印象に残る、とってもいい絵だなって思ってましたけれども、 まさか山下さんのご友人で、ね、画家の方が描いたということで素敵な絵表紙になっておりますので、ぜひ皆さん見ていただきたいと思います。さあ1週2週3週といろんなお話を伺ってきました。全業ってまだまだきっといろんなね、はい、こう山下さんが知ってらっしゃることをまだもう伝えきれてないよといったところだと思うんですけれども、
もう随分話しましたけど、一つだけね、はい、皆さんに知っていただきたいのがありましてね、私の住む立石の畑の中にですね、地理量の測定標石15号というのが今でも残ってるんですよ。で、これは何だろうというのは、江戸の末期から明治にかけて外国人は横浜から10里以内しか移動できないと。ところが外国人は箱根の温泉に行きたいんですよ。で、日本の測量はいい加減だから箱根だって10里だろうと、こういうことを言われまして、それじゃあ測りましょうということで、英国式の測定法という測るために横浜から何キロか沖に測定標石というのを打っていったんですね。で、その15号というのが立石の畑の中に残ってるんです。で、これは今ほとんどの地域が開発されて、今残ってるのはこの15号と、それからもう一つ睦合にありました標石は今おそらくこの市の倉庫にしまわれていると思いますが、あとは茅ヶ崎の公園に一つあるというぐらいですね、昔の測った原型のまま今でも畑の中に残ってる、こういうのがあるということはですね、皆様にまあお知らせできたらというふうに思います。
これ私たち見えるってことですか？
人様の畑の脇ですからね、はい、畑のあぜ道を通って入らなくちゃいけませんから、誰でもはいけないかもしれませんけど、その辺の畑のいる人に見せてくださいと言えば、畑の近所の人はみんな喜んでどうぞどうぞと。ところがこの側天の上にはですね、大きな50センチ四方ぐらいの石が上に載せてあるんですよ。で、それを剥がしてで見ると、その側天15号とで地理量と書いた測定表が出てくるんです、まあ、そういうものが覆られているから今でもなくならないと。それから畑だから開発されないで、まあ、今でも残っていると。で、これはとっても貴重なものだと思っておりますし、近くに行きましたらね、近くの畑の人に見せてくださいしたら皆さんは見せてくださいますし、私が分かるように竹竿に旗を立ててありますから来たい方は、あるいは私にねご連絡いただきましたらご案内させていただきますので
ありがとうございます。そういった貴重なものがこんな身近にあったんだなっていうことをですね、知ることができて貴重な時間となりました。さあ、ご出身は九州という話だったんですけれども、はい、もうこの全業に来ても30年以上ということで、このね全業を愛し続けている山下さんなんですけれども、その全業の魅力、全業の好きなところ、山下さんおしまいに聞かせていただけますか？
はい、私がなぜこの全業の立石に家を買ったのかと、それは通勤の行き帰りに富士山が見えると。小田急線に乗ってても富士山が見えますし、僕ん家の帰る行き帰りにも富士山を見ながら出勤もできる。それで私は全業を選びました。それと、まあ先ほどから言いますように全業というとても良い行いの町ということでですね、当時も今もですかね、急行は止まりませんけど、大変便利な場所としてですね、全業を選んだと、そういう次第でございます。
これからも全業で山下さんと一緒にまたねこう盛り上げていきたいですし、こういった全業の歴史やっぱね大切なものになりますから、引き続きいろんなところで皆さんにこうやってお話を披露していっていただきたいと思います。さあ、今月はですね、ふるさと再発見全業を知ろうということで、山下さんに1週目2週目3週目とご登場いただきました。実は今日がこうラストということで、またですね登場していただきたいと思いますので、その時は山下さんよろしくお願いいたします。
機会がありましたらお願いいたします、
はい、今月はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。